第2課1月4日から1月11日契約上の愛。1月4日安息日午後、暗礁聖句。イエスは彼に答えて言われた。もし誰でも私を愛するならば、私の言葉を守るであろう。そして私の父はその人を愛し、また私たちはその人のところに行って、その人と一緒に住むであろう。ヨハネ 14-23 口語訳。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き、一緒に住む。ヨハネ 14-23 新共同訳。今週の聖句。ペトロ 2-3-9 新命記 7-6-9 ローマ 11-22 ヨハネ手紙 1-4-7-20 ヨハネ 15-12 ヨハネ手紙 1-3-16 今週のテーマ。多くの人はギリシア語のアガペーが神に特有の愛を指し、フィレオなどの愛を表す言葉はアガペーよりもずっと不完全な別の種類の愛を指すと教えられてきました。また、アガペーは一方的な愛、与えるだけで決して受け取ることのない愛、人間の応答とは全く無関係な愛を指すと主張する人たちもいます。しかし、聖書全体を通じて神の愛を注意深く研究してみると、このような考えは一般的ではあるものの間違いであることがわかります。第一に、アガペーというギリシア語は神の愛だけでなく人間の愛、時には誤った方向に向けられる人間の愛も指しています。テモテ 2-4-10 第2に、聖書全体を通じてアガペー以外の多くの用語が神の愛を指しています。例えば、イエスは、父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛したからである。ヨハネ 16-27 と教えられました。ここではギリシア語のフィレオが人間の愛だけでなく、人間に対する神の愛についても使われています。聖書はまた、神の愛は一方的なものではなく、深い関係性を持っており、人間がその愛を神や他者に向けるか否かが神に大きな違いをもたらすとも教えています。1月5日日曜日、神の永遠の愛。聖書は明白です。神はすべての人を愛しておられます。聖書の中で最も有名なヨハネ 3-16 は、この真理を明言しています。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。問い1。詩編 33-5。詩編 145-9 を読んでください。これらの聖句は神の慈愛、思いやり、憐れみがどれほど広範囲に及んでいるかについて、どんなことを教えていますか？自分は愛されていないとか、神は他の人は愛しても自分のことは愛しておられないと考える人がいるかもしれません。しかし、聖書は一貫して、すべての人が神に愛されていると明言しています。神が愛しておられない人はいません。 そして神はすべての人を愛しておられるがゆえに、すべての人が救われることも望んでおられるのです。問い2。ペトロ2:3-9。テモテ1:2-4。エゼキエル書33:11を読んでください。これらの聖句は、すべての人を救いたいという神の願いについて、どんなことを教えていますか？ヨハネ 3:16 の後には、次の聖句が続いています。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。ヨハネ 3:17。もしそれが神のご一存で決まることなら、すべての人が神の愛を受け入れて救われるでしょう。しかし、主はご自分の愛を誰にも強要なさいません。受け入れるか拒絶するかは人の自由なのです。そして、それを拒絶する人がいても、神は彼らを愛することをおやめになりません。エレミア書31:3で、神はご自分の民にこう宣言しておられます。私は、とこしえの愛をもってあなたを愛し、変わることなく慈しみを注ぐ。聖書は他の箇所でも、神の愛が永遠に続くと繰り返し教えています。例えば、詩篇136:3。神の愛は尽きることなく永遠に続きます。愛することをやめたいと感じることの多い私たちには理解するのは難しいことです。しかし、もし私たちがその愛の現実を個人的に体験できたなら、私たちの生き方や他人への接し方はどれほど違ったものになるでしょうか。1月6日月曜日。契約上の愛。聖書はしばしば私たちと神との特別な愛の関係を家族や血縁関係の比喩、特に夫婦の愛や子供に対する良き母の愛の比喩を用いて描いています。このような比喩は特に神と契約の民との特別な関係を描くために用いられます。これは契約上の愛の関係であり、それにはご自分の民に対する神の愛だけでなく、人々がこの愛を受け入れ、その見返りとして神とお互いの人々を愛するようになってほしいという期待も含まれています。問3、申命記7:6-9を読んでください。これらの聖句は、神が契約を結ばれることと、神の慈愛との関係について、どんなことを教えていますか？申命記 7:9 は、神が契約の民に対して抱いておられる特別な愛について述べており、その関係は、彼らが忠実であり続けるかどうかに部分的に左右されます。神の愛は無条件ですが、ご自分の民との契約関係は条件付きです。申命記 7:9 で、慈しみまたは恵みと訳されているヘブライ語のヘセッドは、神の愛などの契約的側面を例示しており、神の憐れみ、善意、愛の偉大さを表すためによく用いられます。とりわけこの言葉は、既存の双方向の愛情関係の中で、相手に対する慈愛、つまり揺るぎない愛を指します。また、ヘセッドによってそのような関係が始まるのは、相手がこのような慈愛を返してくれることを期待してのことです。神のヘセッドは、神の慈愛が極めて信頼でき、揺るぎなく永続的であることを示しています。しかし同時に、ヘセッド の恩恵を受けるには条件があり、神の民が従順であり、その関係を維持しようとする意志が必要です。サムエル記下22-26、列王記上8-23、詩編25-10、詩編32-10、歴代詩下6-14参照。神の揺るぎない愛は、あらゆる愛の関係の基礎であり、私たちはその愛に匹敵することができません。神は私たちを喜んで作られただけでなく、キリストによって私たちのためにご自身を喜んで与えてくださいました。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。ヨハネ15-13。疑いもなく神の愛は、主がへり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順で、フィリピ 2-8、あられた時に最大限に表されました。神の愛が現実にあることをいつも頭の中に留めておくには、どんな方法がありますか？そうすることは、なぜ大切なのですか？1月7日火曜日、条件付きの関係。神はご自分との親密な愛の関係に入るよう、すべての人を呼び招かれます。マタイ22-1-14参照。この呼びかけに適切に応じることの中には、神を愛し、隣人を愛しなさいという神の命令に従うことが含まれています。マタイ22-37-39参照。神とのこの関係の恩恵を享受できるかどうかは、神の愛を受け入れるか拒絶するかを自由に決めることにかかっているのです。問4。ホセア書9-15。エレミア書16-5、ローマ11-22、ユダ21を読んでください。これらの聖句は、神の愛の恩恵が拒絶されうるか、さらには剥奪されうるか、どうかについて、どんなことを教えていますか？これらやその他の聖句において、神との愛の関係の恩恵を享受することは、神の愛に対する人間の応答が条件であると繰り返し表現されています。しかし私たちは、神が誰かを愛することを実際におやめになるなどと誤って考えるべきではありません。これまで見てきたように、神の愛は永遠です。そして、ホセア書9-15には、神がご自分の民について、私はもはや彼らを愛さないと言っている箇所がありますが、同書の後半で、私は喜んで彼らを愛する。ホセア書14-5、口語訳では14-4、と宣言しておられるのを覚えておくことは重要です。ホセア書9-15は、神がご自分の民を完全に愛されなくなるという意味ではありえません。そうではなく、神との愛の関係における特定の側面や恩恵の条件付きについて言及しているに違いないのです。そして、この関係を継続するためには、神の愛にどのように応答するかが重要です。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。ヨハネ 14-21。同様に、イエスは弟子たちにこう明言しておられます。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が 私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。ヨハネ 16-27。 これらやその他の聖句は、神との救いの関係の恩恵を維持できるかどうかは、私たちが神の愛を受け入れるかどうかにかかっていることを教えています。繰り返しますが、これは神の愛が永遠になくなることを意味するのではありません。私たちは太陽が輝くのを止められないものの、陽光から我が身を遮ることができるように、神の永遠の愛を止めることはできないものの、最終的に神との関係を拒絶し、その結果として神から与えられるもの、特に永遠の命の約束から自分自身を切り離すことはできるという意味です。1月8日水曜日、剥奪された憐れみ。神の愛は永遠であり、常に身に余るものです。しかし人間はそれを拒むことができます。私たちにはその愛を受け入れたり拒絶したりする機会がありますが、それは私たちが何をするよりも先に、神がご自身の完全な永遠の愛をもって私たちを喜んで愛してくださるからに他なりません。エレミア書 31-3。 神に対する私たちの愛は、求める前からすでに与えられているものへの応答なのです。問い5。ヨハネ手紙1:4-7-20を、特に7節と19節に重点を置いて読んでください。この箇所から神の愛の優先順位について、どんなことがわかりますか？神の愛が常に最初なのです。もし神が最初に私たちを愛してくださらなければ、私たちはお返しに神を愛することができません。神は私たち人間を愛し愛される能力を持つものとして創造されましたが、神ご自身がすべての愛の根拠であり、源です。しかし、それを受け入れ、自分の人生に反映させるかどうかは、私たちに選択権があります。この真理は、キリストの仲間を許さない家来の例え、マタイ 18-23-35 参照に例示されています。この例えでは、家来が王に借りたものを返済することなどありえないことがわかります。マタイ18章によれば、この家来は王に1万タラントンの借りがありました。1タラントンは約6000デナリオンに相当します。そして1デナリオンは平均的な労働者が1日働くのに支払われる金額でした。マタイ 20-2 と比較。つまり、平均的な労働者が1タラントンを得るには、6000日の労働が必要なのです。休日を考慮すると、平均的な労働者は年間300日働き、1年で300デナリオンを稼ぐことになります。すると、平均的な労働者が1タラントンを返済するのに、約20年、6000÷300÷20、かかることになるでしょう。1万タラントンを得るためには、20万年働かなければなりません。つまり、家来はこの借金を返済することなどできません。しかし王は家来を憐れみ、その莫大な借金を心よく許してやったのです。しかし、この許された家来が仲間の一人の100デナリオンというはるかに小さな借金を許すことを拒み、その借金のことで彼を牢に入れたとき、王は怒りに駆られ、慈悲深い許しを取り消しました。その家来は王の愛と許しを失いました。神の同情と憐れみが尽きることはありませんが、 人は神の同情と憐れみの恩恵を最終的に拒絶したり放棄したりすることさえできるのです。あなたはイエスによって何を許され、許されるために何を要しましたか？1月9日木曜日、ただで受けたのだから、ただで与えなさい。あの家来が王に負債を返せなかったように、私たちも神に借りを返すことはできません。私たちは神の愛を獲得することも、神の愛に値するものになることも決してできないのです。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。ローマ 5-8 なんと素晴らしい愛でしょう。ヨハネ手紙1:3-1に記されているように、御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどです。しかし、私たちにできること、なすべきことは、神の愛をできるだけ他者にも反映させることです。私たちがこれほど大きな憐れみと許しを受けたのであれば、私たちはどれほどの憐れみと許しを他者に与えるべきでしょうか。あの家来が王の憐れみと許しを失ったのは、仲間の家来に憐れみと許しを与えなかったからでした。もし私たちが本当に神を愛しているなら、神の愛を他者に必ず反映させることでしょう。問6。ヨハネ 15-12。ヨハネ手紙1:3-16。ヨハネ手紙1:4-7-12を読んでください。これらの聖句は、神の愛、神に対する私たちの愛、他者への愛の関係についてどんなことを教えていますか？ヨハネ 15-12 のすぐ後で、イエスは弟子たちに、私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。ヨハネ 15-14 と言われました。イエスは彼らにどんなことをお命じになったでしょうか。何よりも、イエスは弟子たちや私たちに、ご自分が彼らを愛されたように他者を愛しなさいと命じられたのです。ここでも他の箇所でも、主は私たちに神を愛し、互いに愛し合いなさいと命じておられます。要するに、私たちは限りない負債を許されたのであり、それは決して返済できない負債、十字架でのみ支払われた負債であることを認識しなければなりません。それゆえ、私たちは神を愛し、賛美し、他者に対して愛と恵みを持って生きるべきです。ルカ 7-47 が教えているように、多く許された者は多く愛するが、許されることの少ない者は愛することも少ないのです。私たちの中で自分がどれほど許されてきたかを自覚していない人がいるでしょうか。神を愛することが他者を愛することを伴うのであれば、私たちは言葉と行為の両方で神の愛のメッセージを緊急に伝えるべきです。私たちはこの世の日常生活において人々を手助けするとともに神の愛の管となり、新しい天と地における永遠の命を約束してくださるお方を彼らに示さねばなりません。1月10日金曜日、さらなる研究。参考資料として、キリストへの道の祈りの特権の章を読んでください。どんな望み、喜び、 悲しみ、患い、恐れも皆、神の前に置きましょう。神は重荷で苦しんだり、疲れたりなさいません。頭の髪の毛でさえ数えられる神は、子供たちの必要に無関心ではありません。主は慈しみ深く、憐れみに満ちた方だからです。ヤコブの手紙5章11節。愛に満ちた神の御心は、私たちが悲しみを口に出すことによっても心を動かされます。心を煩わすことは何でも神に申し上げましょう。神は諸世界を支え、宇宙のすべてを支配しておられるのですから、神にとって重すぎて追い切れないものはありません。私たちの平和に関わることであれば何でも、小さすぎてお気づきにならないことはありません。私たちのどんなに暗い経験も、暗すぎてお読みになれないということはありません。また、どんなに難しい問題でも、神には解釈できないということはありません。神の子らのごく小さいものに降りかかる災いも、心を悩ます不安も、喜びの声も、唇からほとばしる真剣な祈りも、天の父はことごとく注意し、深い関心を払っておられるのです。神は打ち砕かれた心の人々を癒し、その傷を包んでくださる。詩編147編3節。神と各々の魂との関係は、あたかも神がただ一人を見守られるかのように、あたかも神がただ一人のために愛する御子を与えられたかのように、はっきりとした完全なものです。キリストへの道、改訂第3版、文庫版、142ページ、143ページ。話し合いのための質問。1、上記の引用文についてじっくり考えてください。そこに、神と各々の魂との関係は、あたかも神がただ一人を見守られるかのように、あたかも神がただ一人のために愛する御子を与えられたかのように、はっきりとした完全なものです、とあります。これはあなたにどんな慰めを与えますか？また、神とあなたの親密さやあなたに対する神の配慮を知って、あなたはどのように人生を送るべきですか？どうすれば、その素晴らしい約束の現実とともに生きることができるようになるでしょうか？毎日、それを心から信じることができるかどうか、想像してみてください。2、今週の研究を踏まえて、あなたは詩編103の17、18をどのように理解しますか？この箇所は神の愛がいかに永遠であるかについて、またそれにもかかわらず神との関係の恩恵が神の愛を私たちが受け入れるかどうかでいかに左右されるかについて、どんなことを明らかにしていますか？3、神の永遠の愛を知ることで、あなたと神の関係にどんな変化をもたらしますか？他者の悲しみに対する考え方にどのような影響を与えるでしょうか？話し合いのための質問、終わり。第2課を終わります。